階田宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週は宇都宮市佐藤栄一市長にお越しいただいて詳しいお話を伺っています。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先月20日にですね、はい、まずは98歳で、ね、はい、出版した詩集くじけないで、ね、ご存知の方多いと思うんですけれども、はい、柴田豊さんが101歳という年齢でお亡くなりになりまして、市長は以前、はい、豊さんにお話とお話もされてらっしゃるということで、はい、まずその時の様子を、はい、伺いたいなと思ったんですけども、
100歳の、まあ、お祝いに、訪問させていただいたんですが、はい、実に優しい笑顔の方でニコニコされてるんですね、ずっと、はい、そして声もはっきりされていて話も十分に、会話もできるんですけども、うん、まあ、その声は優しい声でしたね、はい、なんかね、自分のおばあちゃんのような気がしてなりませんでしたけども、はい、まあ、そういう豊さんの映画化が決まったんですね。
あ、そうですか、
はい、まあ、今年の秋公開予定だそうですけども、はい、豊さん役は豊さんが一番好きだったという、まあ、好きな女優だったという八千草薫さんです。そして息子健一さん役は武田鉄矢さんがやるんですね、
はい、そうなんですね、はい、でも雰囲気は
八千草薫さんそっくりでした
ね、
そんな感じでした。
上品な雰囲気もありますしね、はい、うわ、少しね、皆さんにとっては嬉しいニュースかもしれませんけれども、ね、本当に栃木県内はじめ全国悲しい気持ちに包まれたと思うんですが、はい、
ね、残念でしたね。
たくさんのこう優しさと励みをもらいましたよね、
は
い、
お元気でしたからね、100歳の時もですね、
はい、映画は今年の秋公開に向けてと、はい、
そうですね、
いうことなんですよね、はい、また番組でも情報をお伝えしていきたいと思います、
はい、
さあ市長、はい、来月の11日で東日本大震災から2年を迎えます、宇都宮市でも宇都宮市防災計画の見直しを行ったそうですね。
はい、そうです、
はい、
東日本大震災の教訓などを踏まえまして、まあ、今年1月31日に防災計画を見直しました。新しい防災計画では、まあ、見直しのポイントが何点かありますが、そのうちの3つをご紹介いたします。
あ、はい、わかりました、はい、
1つ目がですね、はい、見直しによりまして新たに修正追加されたものの中で、地震発生の条件を現在の計画で想定している震度6から震度階級上では最大の震度7に引き上げました、
はい、
そして東日本大震災を踏まえ帰宅困難者対策や県外からの避難者対策、また放射線対策を防災計画に新たに盛り込みました。
はい、
はい、
2つ目はどうなるんでしょうか。
はい、2つ目は情報伝達体制の強化です。災害対応を適切に行うには迅速かつ的確な情報の収集伝達が重要でありますので、複数の手段 MCM 線とかあるいはメールの配信など、まあ、これを活用し情報伝達をしてまいります。
はい、震災の時思い出してみても、はい、やはりその情報という場面で皆さん不安を感じたところもあったんじゃないでしょうか。
はいはいはい、その通りですね。そこに力を入れてまいりたいと思います。
では最後の見直しポイントも教えてください。
はいはい、3つ目ですが、避難所備蓄体制の強化といたしまして、緊急的に必要な物資を備蓄した備蓄避難所をあらかじめ指定し、災害発生時に地域の活動拠点となるよう機能の整備に努めます。また避難者の想定の増、まあ、先ほど震度7最大の震度7に引き上げたという話をしましたので、しましたけども、2万7000人から、4万7000人の2万人増に伴いまして、
はい、
備蓄の体制を強化いたします。そして計画全体を通して自助共助の大切さも謳っています。
自助共助ということなんです、
はい、
具体的にどういうことをすれば、
そうですね、まあ、当たり前のことなんですが、災害が大きくなればなるほど行政の救援支援というのは届きにくくなります、
はい、
まあ、そのような状況でまず自助が力を発揮する、まあ、自分で責任を持って、行動するということですね、
はい、
そして自分の命は自分で守るという災害の基 本の考え方、そして自助の精神が発揮された例が釜石の奇跡であります、
これとても有名な事例ですよね、
はい。まあ、岩手県釜石では津波によって1000人以上の方が犠牲となってしまいました、まあ、本当に悲しいことでしたけども、小中学生については学校の管理下になかった5人を除きますと2921人の生徒が自らの判断で津波から無事逃げ、その生存率が 99.8% であることから釜石の奇跡と言われるようになったんですね、はい。で、体の不自由な同級生を背負って近所の人と一緒に避難をした、あるいは自助と共助の考え方が、まあ、生んだ例というのはその他にもたくさんあるんですね。
地震などの災害が突然襲ってきますけども、そういう時でも慌てずに的確な対応ができるように、やっぱり日頃から危険箇所ですとか家族の役割分担ですとか、避難場所を確認しておくということは、
そうですね、本当ですね。
あの共助という部分では、
そうですね、共助というのは、近隣の皆さんと協力して地域を守る、まあ、備えの行動のことになりますが、例えて言いますと、バケツリレーなどで近隣の火事の火を小さいうちに消す、あるいは生き埋めになった人を助けるというようなもんですが、阪神淡路大震災で倒壊した建物から救出された人の約 60% が隣人などの地域の人たちによって助けられているんですね。
やっぱりあの消防車や救急車、自衛隊が、まあ、到着して救助をするのはやっぱりすぐでは無理ですから時間かかりますよね。ですから災害時に円滑に協力するために、日頃から自治会に参加するなど普段からの交流が大切になってきますね。
そうですね、その通りです。
さあ、では市長、続いてはいよいよ来月3月に J リーグが開幕となるんですが、元日本代表のサントス選手の加入ですとか、宇都宮市出身の松本郁夫さんのシニアアドバイザー就任など期待が高まっています。スポーツの話題もお願いいたします。
あのサントスアレサンドロ選手ですけども、19歳で清水エスパルスに入団され、22歳で J リーグ MVP を受賞されましたね。で、2001年日本国籍を取得されて名古屋グランパスを経て栃木 SC にこの度入っていただきました。またあの松本郁夫さんになりますけども、この方は宇都宮国本地区西里町出身なんですね。宇都宮工業高校を卒業されてメキシコオリンピックで日本を銅メダルに導かれた方であります、京都パープルサンガでゼネラルマネージャー、そしてサガン鳥栖でもゼネラルマネージャーや監督を務められました。2009年日本サッカー殿堂入りを果たしていらっしゃいます、2月19日宇都宮市といたしましても愉快市民に就任をしていただきました。
そうですか、昨シーズンは 22のチームの中で11位という結果だった
んですが、
今シーズンは J1 に向けて飛躍してほしいですよ ね、ぜひ頑張ってもらいたいです。
そうですね、またの栃木 SC の今シーズンのチームスローガンは感動なんですね。感動、1万人の観客を集めるスタジアム1万人集結大作戦を行っていますので、家族や友人を誘ってぜひ皆さんで観戦に行っていただきたいと思います。
はい、その他スポーツではの3月には春の選抜も行われますが、宇都宮商業高校も選ばれまして、
めでたいことです、
こちらも注目ですね、
1979年の第51回大会以来となる、宇都宮商業高校の34年ぶり3度目の出場が決定をされました。3月22日から13日間、阪神甲子園球場で行われますので、日程が合えば、私も応援に行きたいなと思います。
はい、最初その他には、
大変皆さんもご心配されていることだと思うんですが、中国からの微小粒子状物質 PM2.5 による大気汚染についてですね、宇都宮市では今年1月18日から鈴目宮中学校測定局と平出測定局の2カ所で測定を開始いたしました。測定開始以降1日平均の最高値でも1立方メートルあたり24マイクログラムでありますが、これは1日平均の環境基準値を下回っておりまして問題はない状況にあります、今後も継続して監視を実施していきますので、ホームページにおいて測定結果の公表を行いますので、ぜひ気になる方にはホームページをご覧いただければと思います。
そうですね、いろんな情報出てますので、ぜひまめに宇都宮市のホームページご覧いただきたいと思います、本日の出演すめば愉快な宇都宮市から佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。